サバラジオ。こんばんは。
おばんでございます。
ねえ、元気にやらせていただいております。
そうです。
ねえ、ほんまに元気にやらんとあかんよ。
うん、涼しくなってきたしね。
テンション下がってきたらもう全然あかん。
うん、下向いたらキリがない。
そういうこと。そういうことやね。なんで、もう涼しくなってきてね。
はい。
もう歩いているのにももうすごく。
うん。
加速がつきますわ。もう毎日歩いてる。
走ってる。
もう3日間ぐらい歩いてるからね、俺もね。もうずーっと歩いてる。
うん、
もうへこたれないね、こういうことには。もうな、
うん。まあね、ほんま朝晩いいですよね。いい感じですよね。
そうですね、朝涼しいし ね。で、今日とか夕方も涼しかったし ね。
もう窓開けたら今日というぐらいで。
そうやね、だいぶもうこうそろそろ半袖の上にちょっと1枚いるんじゃないかぐらいの感じにちょっとなってきて、
うん、
大好きな季節がやってきましたよ。
そうですね、ちょっとこの季節が長く続いてほしいけども、うん、
そうや、それもまあしばらくなんでね。
まあね、
1ヶ月ぐらい、1ヶ月してまあちょっとしたらまた寒くなってきてな、
ね、
いつの間にかふっと気づくと長袖着てたりとかしてな。
そうですよ。ああ、そろそろパッチカラーとかいらしたりしてね。
そんな毎年を暮らしてますけども。
ね
え。なんかね、先週、シャインマスカットの話したら。
大反響ね。
大反響になってしまいまして。そんなにみんなシャインマスカットに植えてるんかと。
えらい食いつきよかったな、あれ不思議やわ。
そうやね、ね、ニコラス圭一さん、
はい、
はい、総帥さんのお話を聞いていたら、いても立ってもいられなくなって、シャインマスカットを買いに行きました。
そんなに
買ってきましたか、
はい、
美味しいです、ありがとうございます。いや、何がありがとうなんかよく分からへんな。
もう、目覚めたんですね。
だから、2日前ぐらいも俺、シャインマスカット買ってきてくれて。
はいはい、
食ったんですけど、うまかったっすわ、やっぱり。
皮むいて食べてるんでしたっけ。
じゃあそのまま食うんですよ、シャインマスカット
は。あれはそのまま食べれるんですね。
そのまま食うで全然 OK ね、
うんうんうん、
お次はのぼさん、
はい
はい、ほらほらって書いてますけど、
は
あ、シャインマスカットが、
うん、
ニュースのやつ上げてくれてるんですけど、
はあ、
その大人気シャインマスカット、
うん、
巨峰を超えて出荷量がトップになったと。はあ、農家は食べやすいだけじゃなく、
うん、
病気にも強く、うん、あ、作りやすいんやって、シャインマスカットって。
すごいですね。
ブームになったと、もう巨峰に戻ることはない。
うん、
そんな、そこまで言うたらんでも。全農によると、急速に世代交代が進んでるんやって。
へー、
いや、だから、シャインマスカットがどんどん安くなってくんちゃいます。
あ、そうなってくれるといいですね。
そう、そういうの、そういうのですよ、うん、そういうの食いたいわ。
確か
に。ああ、でもうちらもそんなに1000円ぐらいのやつ食うてますけどもね。
あら、貴族。
貴族でしょ。
貴族やわ。
当たり前ですよ。でもシャインマスカットまず1000円ですよ。2000円、3000円とかあれへん、あれへん、うん、そんな世界はあれへん、あれへん、
う
ん、
まずね、それはないわな。
ああ、なんでね、うまいっすよ、シャインマスカット。
うん、
いや、もう食ってないの、あれからまだ。
食ってませんよ、一人もんが。
あ、ほんまに
一人もんが食
ったらいいのに、食ったらなんか、うん、心が豊かになるよ。
豊かになる。
フルーツって心が豊かになるよ。
まあね、あ、果物がしみじみ美味しいなと思えるのはええことやなとは思いますがね。
そうでしょ、
うん、
いやいやいや、果物とかそういうんじゃないね。
ないの。
美味しい何か食べ物を探してるって考えて。
はあ、ははあ、
うん、んなら、うん、皮ごと食べれるブドウがたまたまありましたと、
うん、
巨峰も皮ごと食べるんですけど、
はいはい、
皮ごと食べてもいいんですよ、中身だけ食うてもいいし、
うん、
でも巨峰ってやっぱり若干皮が厚いのと渋みが残るんですね、
はいはい、
皮に、
うん、
これさえなければなっていうところにシャインマスカットが来たんで、うん、これはもう全然うまいな全然うまさが違う、うまさのレベルが違う、
巨峰よ
巨峰よ、巨峰の方も確かに置いていく感じの巨峰なんて、
うん、
うん、素晴らしいね。
何やったかな、あの巨峰とかああいうやつってあの粉吹いとるみたいな感じやるじゃないですか。
ああはいはい、ええやつみたいなやつちゃうの。
あれはなんか置いといて、あれを拭き取らん方があの長持ちする言ってね、ろうの一種らしいんですね、あれって。
ああ、その、あの、巨峰の周りについてるやつ。
ええ、ええ。
もうどうしたらいいの、食うときどうした
ら
いいの。
いや、だから食べるまでは取らない方がいいよっていう。
ああ、そのまま白い粉吹いてるやつはそのまま冷蔵庫に入れとくと。
そうですね。だから水でジャーッと洗ってから冷蔵庫に入れるみたいなことはせん方がいいと、間違っても、
ね。あ、で食うときに洗って食うたいの。
そうですね。あの、ほこり落とすような感じでね。
ほんまかいな。フルーツは竹、あの、椎茸とかなんかそんなんらしいな。
は？椎茸？
椎茸、ね、椎茸みたいなやつあるやん。たね、あの、なんつうの？キノコっていうの。
マッシュルーム？エリンギ？
マッシュルームとかそういうもんも全部ゴミがついてんねんて。うん、
ああ、まあ、ホコリとかね。
やっぱちゃんとキノコやから、うん、ああいうのもちゃんと洗い流さんとあかなしですわ、食うときに。
ほうほう。
ちゃんとそういうのを洗い流すようにって言うてたわ。
まあ、それでもね、ゴシゴシやったらあかんでしょうしね、そんなんね。
うん。もう、そんで、そんなに俺、キノコっていうか、その、しいたけとか好きじゃないから。
はあ、はあ、
むしろしいたけ食わんから、俺。
あ、そう。焼きしいたけとか食わない。
あ、なんで焼かなかね、しいたけ。
焼きしいたけ美味しいのに。
いやいや、美味しくないですよ。
いや、美味しいですよ。
いや、美味しくないです
って。いや、美味しいって。
あなたたちおかしいです。
いやいや、そっちがおかしいです。
何がうまいんですか、あの椎茸。
何がうまい？
椎茸なんてあんなの出汁取って終わりでしょ。
なんてこと言うんですか、あなた。
あれ、湯の中ボーン入れて、うん、で、出汁、もう俺、言いづくんですよ、椎茸食ったら。
単に嫌いや言わなしでしょ。
あの、でもごっつい、あの、ブリー、ブリーとしたやつ。
うん。
あかんねんな、あれ。
細かく切って寿司に入っとったらどないするんですか。
あ、それは食う。
食うんかい。
それはしゃあなし食う。
しゃあなし食うの。
でも、ちょっと椎茸の風味が苦手なんですよね、うん、俺昔から。
まあね、まあ、しつき嫌いはあるかもね、確かにね。
他の、あの、なんていうの？キノコ系？
うん。
は食うんすよ、俺。
えのきとか。
えのきもあんま好きじゃ
ない。えのきって嫌いな人いるんですか？
えのきって好きな人がおるんですかっていうぐらい。うん、いや、えのきがポコッと横についてたら、うん、なんかハンバーグかなんかの横に焼いてちょんとついてたらそら食うよ。
えのきベーコンとかあるじゃないですか。
食うけどえのき丼とかそんなんが出てきたら腹立つ
よ。えのき丼は聞いたことがない。
えのき大量に食うことないでしょ。
まあね、えのきメインで食うことはないからね。
えのき今日はえのきメインでガッと焼いて食おうみたいな話ないじゃないですか、う
ん、あんま聞いたことはないですからね、それはね。
俺ダメなんですよ。だからこう大量のえのきがダメなんです。
あんな別に何か変わった風味があるわけでもなし、癖のある味があるわけでもなし、
そこがダメです
ね。
あの見た目がダメです、えのき。あのなんかツルツルのプラスチックみたいな感じがダメなんです。プラスチックみたいやねこれ、で食うたら食うたで味もないし、
あの歯ごたえが楽しいんじゃないですか。
あ、メニョメニョな感じやろ。
メニョメニョ中か
な。なんかそれやったらまだあのエリンギとかあんなのがうまいやん。
あ、エリンギね、うん、
歯ごたえあってうまいやん。
でもあれはなんか味付けしとらんとなんか食った気しないっていうか、
まあ塩でも振っといてもらうとね、
うん、
塩コショウでパーって振ってもらうと美味しいですけどね、うん、
ポン酢で食ってもいいしね。
あ、ポン酢が嫌いやからな。ポン酢って何なんてなってるから、
ことごとくやな。
何がポンして酢なん、醤油やんけってなってるから。あれで鍋食うとかもう俺にはもう想像できないですよ、ダメっすよ。あんなんで食わなあかん水炊きとかあんなの全然嫌いです、全然食べないです。あんなの作られても全然ダメですね。
かわいそうな人がおるんや
な。ああ、もうかわいそうですよ。かわいそうですよ。あんなうまいって食うてるやつの気がしねえわ、俺。飯のおかずになんのかっていう話や
わ。あとね、ご飯ぶち込んで雑炊にしたら
どうなるか、ね。あととかじゃないね。一緒に食えるかっていう話やん。
もうこの年になったらご飯食ってなおかつおじや食えんでしょう。
いやご飯食っておじやはまあええんやけど、うん、いやだからそのあの水炊きみたいなやつで水炊きと飯って食える、う
ん、普通に
食うの
普通に
ポン酢では
いな。
うわ俺あかんねん、それでけんねん、
まあそりゃ全然、まあ、お酒飲む人はいいよ、そのご飯なくて下それ鍋食ってビール飲んでってやっていいじゃないですか。
ああ、はい、酒は飲むよ、それ酒のあてとして食うんなら別に構わないですけど、
それでビール飲み終わったらもうご飯をぶち込んでおじやにしたらいいじゃないですか。
いやいや、ちゃうね、そういうんじゃないねんって、おじやにすんのは分かんねん、
う
ん、
でしょ。
あのその水炊きと飯って食えますかって話や。
別にどんな鍋でも食えますよ、そんな。
ほんまかいな。
任しといてくださいよ、
そんな。おっさん、まあまあ行くな、飯食うな。
お鍋やったら何でも食えるでしょう
よ。水炊きで飯は食われへんやろ。
いやいやいやいやいや。
ポン酢ガーってあの鶏肉みたいなくぐらせてパクって食うたって、それに飯ガー行かれへんやん。
行くよ、普通でしょ、そんな。
行くの？
行けますって、普通。
いや、行かれへんって。
行きますって。
もっとなんか味の濃いデミグラスソース系とかそういうのやったら食えるよ。
子供自体。
あんな、あんな、うっせうっせ、あんね、それにあの、なんか変なポン酢みたいなくぐらして、飯の上ちょんちょんと乗せて食われへんやんな。
なんせっかく果物の微妙な美味しさが分かるようになったんか、本当に。そう、やっぱそうやない
んだ。ナッパとかあんな中に入って、なんか変な、なんかほな入ってるやん。
キクナとか？
キクナとか、キクナと飯って。
キクナメインで食わんからね、僕もね。
キクナ、キクナは、あの、あれやったら食うわ。すき焼きやったら食うわ、俺。うん、
まあ、すき焼きやったら何でも食えるじゃないですか。
すき焼きやったらキクナ乗せて、ばー食うたらうまいけど。
豆腐でも美味しいし、糸こんにゃくでも美味しいし、そんな。
ああ、もう全部、全部飯ですよ。オール飯。
でしょ？味濃いかどうか。
オール飯ですけど、水炊きは違うな。水炊きは飯じゃない。全然飯じゃない。
もうそうやって奥さん困らしてんねんな、も
う。うん、困らしてないけど。いや、うち、大事そうなんであんま作れへん。水炊きないもん。
あ、そう。
俺があんま食べへんからやろね。
まあ、いうことですね。
食欲がげっそりなくなる
から。げっそり。
がっつりなくなるから
やろ、
ね。まあ、そんな、なんていうんですか、うん。物が美味しい季節がぼちぼち。
あ、これからね。
来るかなってなもんでね。
ほんまですな。
そんな感じで今週もやっていきますか。
そうですね、
突然ブチ切りますけどねこういう話をね突然ブツッと切りますけど、これはもう進行上しょうがないことなんで、
サバの作法なんでこれはね、
皆さんそこら辺はね聞いていただいた方はもう耐えていただいてということでやっていきたいと思いますんで、はい、
ね、
今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、先週がちょっとメールを紹介しましたんで、
はい、
今週もまた書き込みに戻ろうかなと、
はいはい、
はい、いう感じでございまして、皆さんのご紹介していこうと思います。
はい、お願いします。
はい、今週はね、何やろ、あ、今週はネオンさん、
はい、
8月の頭からいただいておりますけどもね、サバラジオでヨマエさんが紹介していたオートタクシー数は見てみる、
はい、
はい、あ、これ面白いわって書いてますね。
何よりでございますね。
ああ、ほんで、まあ、ほんでもう一個来てるんですけど、はい、最後まで一気に見てしまいました。
見ますよね。
ヨマエさんにいい意味で嘘つかれましたって書いてますよ。
嘘ついたかな、俺。
知らん。
覚えてない。
嘘はついてないと思うけどな、ね。
嘘が生まれてついたことないけ
どな。オッドタクシーでさ、もう全然エンジンかからん。エンジンが全く効いてこない、
ね。まあね、ちょっとね。
なんなんやろな。
派手さがなさそうだから。
だから最後まで見なあかんねんやろね、
うん、これ最終話までいかんとダメ。
いや、最後まで見なあかんのやったら最初の方見たらあんまり思んないから、いやいやいやいや、そこいかんのじゃないですか。
謎が謎を呼ぶっちゅう展開があったちゃったりしますからね。
あるんやけど、
う
ん、
どうこれが落ちるんやと、
うーん、 なんで動物なんかなとかあるやん。
もうね、そこも全て見ていただきたいなと思うんです
ね。あ、そういうのもちゃんと意味がありまんのか。
いや、まあそうね、
ないやろそこ。
いや、まあそれは見ての楽しみですね、
あ、ほんまに、はい、へえ。なんか機会があればなんやけどな、なんかこう食いつけないっていうかな、ね、
1話2話でも見ていただければ。
1話2話も見た、3話ぐらいまで見た、
見た、
あ、3話ぐらいからもう俺寝た3話ぐらいで寝てて、終わったら5話ぐらいまで終わってた。
じゃあ仕方ないかな
そうやろ、だからあんまり合わんのかな。
出てんドンパチせんしね。
いや、もういいんですよ、面白いんやと思うんですよ、
おもろいのよ。
うん、あの本屋さんとか行くね、漫画屋さんとかあるんですけど、その漫画屋さんとかでも店頭に置いてあるしな、漫画、はいはい、オートタクシー、あ、置いてあるわと思って、うん、でもまあまあのヒットやってんなと思ってるんですけど、
ね、いいですよ。
なんでね、じゃあまあ見ないと思うんですけど、
まあ、無理はしなくてね
え、そうですね、まあ、でこれ自分に無理かけるとプレッシャーになってくるから、
ならんわそんなもん。
え、嘘、見てなんかほら、うん、なるやん、
何が、
お、見なあかんねやーってなる、そのプレッシャーってあるやん。
いや、ライトスタッフとかね、史上世界最速のインディアンとかね、全然プレッシャーに感じていらっしゃらないじゃないですか。
それは忘れてるんでいいんですよ
忘れてまえよ、じゃあもう
、ま、忘れてるんでいいんですけど、あのほら、なんつかな、ディズニーのやつとかありますやん。
何ですの、
ディズニープラスとかでマーベルのテレビシリーズとか、 あ、はいはいはい、あれもう全然見てないんですよ、うん、俺
いまだにブラックウィドウも、
ブラックウィドウも見てない、でテレビシリーズも見てない今ぼちぼち見てんのが何かな、あのあれファルコン&ウィンターソルジャー
って言いますね、
それをやっと3話まで見た、
うん
うん、あと何やろ、あと3話ぐらいあるんですけど、
はいはい、
もうどんどん出てきてるんですよ、そういうのが、
うんうん、
で追いつこうの、今のあれも終わったしね、ロキが終わったんで、
はいはいはい、
とうの昔が終わってるんで、
うん、
で次のシリーズが発表になったりとかしてるから、
はい、
ああもう早く追いつかないとと思ってる、その焦る気持ちでもう見ないね
余計に
焦る気持ちが俺を見させない、ね、そういうの全然ダメね、毎日あの何阪神タイガースの野球とか見てるよねもうそれで終わってるよ ね、
ね、結局ね、追いかけられるとしんどいいうのはあるのかな、結局ね。
そうやろ、うん、だからもう気楽に家帰ってきてプチッとつけて見れるやつ、
うん、
野球はそんなにしてる、野球がまあ一番いい、勝ち負けが決まるぐらいまで一番ボーっと見てるのが一番いいですよね、うん、
なるほどね、
勝ちそうやし今年優勝しそうやし、う
ん、そんな雰囲気はありますからね、
どうも優勝っぽいし
今のとこはね、
今でいやーなんとかなるんちゃ
う、うん、
なんとかできそうな感じよこれ
ゲーム差どの
ぐらい、やゲーム差は今今日の時点で 2.5 ゲーム差、
まあまあ
2位ヤクルト、ただ、
うん、
勝率勝負してるんで今、
はいはいはい、
阪神がこんなに近づかれてるっていうのは、あれなんですよね、その引き分けの数が少ないっていうところなんですよね、
うんうんうんうん、
勝率で計算していくんでプロ野球って
、はいはい、
何やったっけな、分母が、うん、勝ち数と負け数ね、
はい、
勝ち数と負け数を足して、
はい、
それを勝ち数をそれで割る、
はいはい、
それが勝率やね、
全試合数じゃないってことなんですね、
全試合数じゃないね、
うんうんうん、
でそこの勝率でやってるもんやから、
はい、
今度その勝率でやってると非常に似通った値になってきて、
うん、
そこで重要になるのが引き分け数っていうやつになるんですね、
そうなってきますよね、確かに、
そうそうそう、引き分けが多い方が勝率が高くなるのかな、結果
数が減っていくからね、うん、
引き分けをいっぱい取ってるチームが今チャンスみたいな、
ああなるほど、
うん、でタイガースはそんな引き分け取ってないんで、
うん、
人一倍引き分けを取ってないんで、
はい、
まあ、あのそれであの周囲が逆転したりとかしたんですね、ここへ来て。
ああ、なるほど、そういうことだ
ったんです。あ、でもまあまあ、そこでまあ盛り返してきたから、
うん、
まあ、一応今はトップで、
はいはい、
2点何ゲームぐらいでトップになってるんですけど、
うん、
でもあの、ここから残りゲームのこととかを考えていくと、
はい、
今の勝率ベースで考えると、タイガースが得なんですよ、
うん、
今 の, あの勝率をどうやって維持するかって話になっていくと、うん、例えばタイガースが5割ぐらい勝ったらええみたいな、
はいはい、
あと何十試合です、40試合ぐらいしか残ってないんですけど、
うんうん、
30試合だから30試合ぐらいしか残ってないんですけど、タイガース半分勝ったらいいんですよ。
うーん、
でも他のチームとかはそのレベルじゃないんですよ、
はいはい、
もっと勝たないといけない、なるほどね、6割勝たんとあかんとか、
あ、それはだいぶちゃいますね、
ヤクルトとかもっと勝たなあかんとか、
あ、はあはあ、
でしかもその、なんつうの、その試合スケジュールが、
はい、
ヤクルトがタイトすぎて、
うん、ああ、そうなんですか、
あ、もうずっと6連戦、6連戦がずっと続いていくみたいな、そんな感じなんですよ、
それはきついですね、
だからチームとしてしんどいんで、
うん、
そこを、あたりをいろいろ考えると、まあ、タイガースが今の時点では有利かなっていう話でしたね。
じゃあ今のペースが、まあ、曲がりなりにも続きゃうまくていくと、
うん、タイガースがボロ負けしたら話別ですよ。
そうですね、たまにありますからね、
うん、10連休、10連敗ぐらいやったら、
うん、
無理なんですけど、そこはまずないと、はい、まずもってこのチーム力ではないと
現状ではないやろと、
うん、でジャイアンツが頑張ってたんですけど、ジャイアンツもここへ来てガクガクガクと負け出したんで、
うん、
一気に大連敗してるんで、
あ、そうなんですね、
ジャイアンツもしんどいとなると、あとまあ安心できるレベルぐらい、これまあ多分9月の終わりぐらいのレベルになってくると、うん、もうだいぶタイガースのレベル、タイガースがもうほぼほぼ勝てるんじゃないかという、うん、とこまでいくんじゃないですか。
なるほど、
うん、なんでそういう話を聞いて今日僕安心したんで、朝からテレビ見てて、もうめっちゃ安心したしと思って、やる話すごい、これはすごいって思って、
やっぱ解説って大事やね、
さすがプロのする話は違うなと思って思ったんで、あの大丈夫です、
そう
すいけます、
わかりました、
一応セリーグ、まあ、優勝、その後クライマックスとかあるから、実はその後はわからんけど、
うん、まあまあね、
甲子園でそういうのができるんじゃないですか、
うん、
ほぼほぼ大丈夫じゃないですかっていう話でね、う
ん、よっぽどのことせんかけてね、
あ、そうそうそうそうそう、あ、なんでまあまあそういうので大丈夫じゃないですか、
あ、それ
をオッドタクシーとなんか関係あるのかこれ、
みじもない
みじもないやだ、
うん、どっからそう転がったのかさえ分からなくなった、
そうやな、申し訳ないな、
何を見るか言われ
ちゃうんだね、そうやな、いうことでね、お次は、
はい、
全福三太郎さん、
はい、ありがとうございます、
はい、最近毎週マッサージで体を癒してるのですが、ああマッサージ行ってるよね毎週ね、
うん、
先週初めにその店から電話があり、三太郎さん担当者がコロナに感染しましたと、
うん、
現在隔離中ですとのこと、
はい、
うん、ガーンガーンって書いてますね、うん、こんな近くに感染者がいました、その後自分は PCR 検査で陰性を確認っていうことが書かれてますが、そういう人出てきた近くに、
いやー特にないですね、
うん、ないんですよ ね、うん、ないんですけど、うん、俺ここ 2,3 日で出てきて、
どういうこと、
会社の人がかかったみたいな、はあ、
マジですか、
うん、でその人と、あ、かかったんじゃないわ、
うん、
会社の人の、はい、家族がかかったと、
はははははは、
うん、どうも家族にあの陽性者が出た、
はい、
いうので、でそこの、まあ、一緒に住んでる家族やんね、
そうですね、
が、PCR 受けるんで、
はい、
そういうそれの一方だけみたいな でちょうど、まあ、会社の人その人と、はい、2、3日前に話してるんですよ。
はいはいはい、濃厚接触者、
ね、ああ話してんな、でも どういう感じになるんですかねって、なんとなく聞かれたけど、どういう感じになるんですかねってどうしたらいいですかねっていう感じやの。
まだ判定は出てないんですか。
いや一応今日出たんですよ、
はい、
今日陰性やった。
ああよかった、はい、
その人自身はね、うん、陰性やったけど、その家族の中での話やから一応隔離に入りますと、
うんうんうん、まあね念のため、
お休みみたいなやつな、
はいはい、
それで2週間ぐらい休みよんでんな、
うん、
あなんで、まあまあ一応ホッとしたって感じなんですけど。
その人はまだワクチン受けてなかったんですか。
いやその人ワクチン受けてるんですよ。
あじゃああれですね、だいぶ
ワクチン受けたって話その人から聞いてたんで、うん、まあただ、その人としてはその人がもしもうてても、はい、もうてたとしたら、
はい、
でもその人はワクチン受けてて大丈夫じゃないですか、
うん、そうですね。
でもそれがなんか飛沫みたいなのにうつるんであればワクチン受けてない人間が、うん、あの僕らの周りにもおったとしたら、
ね、それは
だからその人をうつってまうじゃないですか。
そういうことですね。
だそういうのはだいぶちょっと注意深くした方がいいんじゃないかな。
まあそれはそうなりますよね。
そうやね、だからみんないろんな知識があってマスクしてて 1.5 メーターぐらいの距離ぐらいで話してたら大丈夫らしいですよみたいな話とか、
うんうんうんうん、
みんななかなかの知識を持ってるんですよね、
まあ、やっぱりいざね身近になるとそういうふうな知識気になりますよね。
怖いよ。だから、うん、もう僕らもまあ1回ワクチン受けてるから、
はい、
まあまあ、まあもしなったとしても、
うん
移されたとしてもみたいな感じやね、
うん、まあ、1回目でもね、まあ、のもちろん万全とは言えにしろ効果はねちょっとありますもんね。
そうそうそう、だから、まあ、多少そのパーセンテージが減るぐらいの感じ、
うん、そうですね、うん、
なりますですけどもね、うん、なんでまあまあ良かったと
まあね社内の関係者っていうとやっぱりちょっとドキッとしますよね。そりゃ
いやでもうんそうやね、うん、だから結局今のところ日本の人口でいうところ60人に1人ぐらいかかってる計算やって言った
ら、うん、延べでね
延べでね、
はいはい、
うん、だから60人に1人言うたらだいぶ近くにいてるから、
ね、2クラスあったら 1人はかかってるってことですからね。そうそうそう
そう、かかってる計算やから、
うん、
あだいぶ近づいてきたなと思ってたけど、
ね、ね、
うん、だからそう考えるとな、
うん、まあ、油断できませんね、まだまだ
油断できんな、もうあともうちょっとなんでしょうけど、
まあね、もうね、もう少しでパーフェクトヒューマンになれますからね。
あそう、なかなか懐かしいこと言いますね、あなたね、パーフェクトヒューマンって、
パーフェクトヒューマン
ですからね、何年かぶりに聞いた感じ、
どこで聞くんや、こんなことは。
いや聞けへん、まあ、あなたが言わんかったら聞けへんかった俺多分一生も聞かんかったんかなっていう感じね、なんでございますが、あまあまあそんな感じでオートタクシー面白いっていうことでね、
うん、これマッサージ行ってっていう話ね。
そうやな、うん、マッサージ、あマッサージか、オートタクシーじゃないマッサージな、お前気ぃつけてな、うん、はいはい、そういうところで映るんでね、うん、はい、うん、お願いしますということで、
はい、
あとはね、あマクミラーさん、ね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。13日の金曜日付近で、
は
あ、あ映画13日の金曜日シリーズを放映した時代が懐かしいって書いてますけど、
ああ、
は
あ、
なんかそんな話したんやのか、
したっけ。
なんか、ね、そペリカンラジオの箸もついてるから、なんかペリカンとかで言うてんちゃうかな。
どうや
ら。どっちにもって感じですか。
うーん、
まあまあ確かにそういう時代ありましたよ。
まあね、
僕は見なかった。僕ホラー嫌いなんでホラー見ないんですよ。
カレーさんといい、そうついてホラー嫌いですからね。
ホラーが嫌いっていうわけじゃないね、うん、ホラーは見んね、
見んだけど、
ホラーは見るんやけど、スプラッタが苦手なんですよ。
まあ、ちょっと重なり合うとこ多いですからね、確かにね。
あそうでしょ、そうでしょ。うん、なんで、まあまあ、13日の金曜日だって、スプラッタメインでしょ。
うん、そうですね。ギャーやつですからね。
だから、あれだ、あんまりこう、見ないね。うん、
まあね、
盛り上がらないね。
血しぶく、なんか見て、なんか嫌な感じとか、気持ち悪いっていうよりも、怖いっていうのは見たい気がするんですけど。
怖い、うん、あジャパニーズホラー的なやつ。
うん、でもあれも別にリングも別に怖いと思わんしな、あれ。
ビデオ見るやつ、
うん、そうそうそう。
井戸それもあんま怖ないやろ、
井戸から出てくるやつね、う
ん、いやほんでホラーってやっぱ俺昔から言うてるけど、はい、うん、怖ないんすよ、
うん、
もう全然怖ないのホラー映画って、
まあビビらせるか気持ち悪いか嫌な感じっていうどっちかっていう感じはするんですよね。
嫌な感じっていうのはスプラッターに入っ、スプラッターに入ってきますよ、
うんうん、
っていうことはホラーってやっぱり根本的に怖いじゃないですか、うんうんうん、なんか家で一人でおったらお化けが現れてみたいな、そんな話でしょ。
まあお化けとも限れませんけどね、そりゃ。
あ、人間の怨霊的なね。
とか、いや、生身の人間が怖かったりもしますからね。
あ、うん、違う、それはもうホラーじゃないと思うんですよ、俺。
蒸気を逸したやつがおったら、それはホラーになりうると思うんですけどね。
いやー、どうやら、俺そこ微妙やねんな。うん、ほんなら、なんか映画とかでいう、なんかほら、冷たい熱帯魚とかあるやん。
はぁ、あ、はぁ、あ、見とらんけど。
ああ、じゃあ俺見てないよ。俺見てないんやけど、そういうなんか猟奇殺人的なもんってあるやん。うんうん、
ありますね。
それが果たしてホラーかって言われると、俺はホラーのカテゴリーに入れないんですよね、あれ。上級を逸した人間の話やから。
まあね。
うん。うん、それは、なんか幽霊とかそういう話じゃないやん。
うん、じゃあね。
だから俺そこ入れないねんね。
例えばじゃあの僕も見てませんけど、ミッドサマーみたいなやつ。
ミッドサマーって何
や。あれ 2,3 年前にやったやつで、あの北欧のスウェーデンとかフィンランドとかあっちの方の話で、
は
あ
は
あ、まあ言うたら岸ヶ井村の話なんですよ。
ほんまかいな。
で、白夜かな、ね、
ああ白夜ね、
白夜は暗いか、あの要するにもうずっと明るいわけですよ、その村。
ああ、ね、下手したらもう12時過ぎ1時2時3時まで明るい、もう24時間明るいと
みたいなやつね、そういう時の
だいぶ上の方ってこっちゃな、
ええ、
北極とか南極に近いってこっちゃな、
まあ、そこまで寒いかどうかちょっとわからんかったけど、
あ、ほんまかいな。
まあそこでその何年かに1回ちょっとまあ、うん、なんすか、世間的にはちょっと受け入れがたいという風習を行っている村があると。
奇祭が。
奇祭があると。
奇祭が起こされると。
はい。
おうおうおう、やった映画なの、それ。
それに、巻き込まれていった若者たちの運命みたいな話があるわけですよ。
百歩たちが巻き込まれていくの、また。
百歩ほどじゃないかどうかわからんけど、見とらんから、うん。
全然見てない、俺も。
でも、それには別に、そういう、なんですか、やれ幽霊だモンスターだっていうのは出てこないわけですよ。
おうおう、でもなんか ああいうやつやろ、あのブレアウィッチなんたらみたいなやつ。
まあまあまあまあまあ、あれも見た
な。ブレアウィッチなんたらもう怖なかったわ全然。
あ、見たんですか、それは。すごい、
あれ見た、あれは頑張って見た、
うん、
頑張って見たよ、全然怖なかった。俺の理解力が低いかもしれない、ね、単純に
怖さが通じてなかったという。
じゃ、ほんまにむちゃくちゃ怖いなと思ったのは、グリーン、何やったっけ、あの人、JJ のやつ。
え、
グリーンマイルズやったっけ。
え、
え、何やったっけ、何やったっけ。
クローバーフィールド。
あ、クローバーフィールド。あれはほんまに怖かった、俺。
あれが怖かったですか。
あれがすっごい怖かった。
あ、そう。
あれもう2回見てくれって言ったら無理。もうあれが本当に怖い。あ、本当に怖い
です
よ。
あ、そう。もう喜んで見ちゃうタイプですけどね、あれ。
もう全然ダメですよ、俺、あれ。
あ、そう。
あ、怖すぎて。
怖い。
でも。怖すぎ。あれ、すっごい怖かった、今まで見た中で。
いわゆるその、なんか、わけのわからん、お化けみたいな心霊的なものは一切出ないじゃないですか。
あ、心霊じゃないでしょ。だから気持ち悪い怪獣がいっぱい出てくる感じじゃないですか。
まあ、ちっこいのが襲ってきたりもしますけどね。あ、
こんなん出てきたらもう絶対無理みたいなやつ。
それやったらね、シンゴジラ買ってこんなん出てきたらダメじゃないですか。
シンゴジラは、なんか、うにゅうにゅうしたら、もうほんまに、シンゴジラもちょっと無理かな。
あ、そう。
無慈悲感が無理かな。
あ、そういうとこですか。
そう、俺が本当に怖いのはね。
もう話通じんこいつみたいなのが嫌っていう。
ああ、そうそうそう。いくら説明したところで許してくれみたいなやつ。で、くそーって逃げてたら突然バーンって殺されるようなやつ。あはははみたいなやつ。
なるほどね。
そういうなんかこう、うん、何の感情も持ってない感じ、
不条理なの意味、意味もなくみたいなやつ、ね、
俺は真面目に生きてきたのにみたいなやつあるやんそこが俺あかんな、そういう内容。
やっぱ人に言って嫌なポイント、怖いポイントってのちゃいますもん
ね。あるかな、うん、あるんかもしれんな、うん、だジャパニーズホラーみたいなあるやん、一時怖いですよみたいなこと言われて、
ありましたね、
あれは全部全然大丈夫っすね、
うんうんうん、
あなんか ああいうの怖がるのが多分で見てないんやけど、
はいはい、
怖がるのがいいってなってるから、うん、多分俺見ても全然怖くないと思うね、
うん、
うん、で怖くないもんをわざわざ見ないといけない理由はないでしょっていう、怖がりたいの
に、まあうねうん、要は演出が足りてないいうことですもんね、そうなると。
そうやね、だ多分僕の持ってるあれが違うんでしょうね、
うん、まあね、それはね、どんな映画かって向き不向きありますもんね、そりゃ。
そうそうそうそう、あのほら有名な、まあ、13日の金曜日 の、 あのあれとかでもいいんですけど、うん、あのおっさん誰やったっけ、あのジェシーじゃないわジェイソン、ジェイソン、
うん、
ジェイソンとか、あと何、チェーンソーのやつとか、見てない、電池チェーンソーのやつとか、あんなんもう分かんねんけど、うん、でそこまではちょっとみたいな、そこ、それ出されても怖くないやん。
うん、
まあ確かに生きてて俺がぼーっと座っててチェーンソーでビーッと首切られたら嫌やと思うよ。
嫌よ、それ嫌よ。
そんなやつが突然夜現れて夜中。
嫌ですよ、そんな。街中でも嫌ですよ、んな。
それ勘弁してくださいなんてなりますけど、まあ、なかなかそれがこっち来ることはないやん。
まあそんなやつがまあね、おいそれとおってもたら困るんでね。
そうやね。だからあっちの、妖門ホラーもあんまり怖くないから。
うん。
エクソシストとかでも全然怖ないもん。
あ、まあ、どっちかというと気持ち悪いとか嫌悪感を抱くとかそういうの多いですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、それも全然よし、なんでみんなこれ怖いって、あれ一回怖いですよって言ってみようって言われて、昔資料の腹渡って
あ
った
。ああ、はあはあ、まあゾンビもんですよね。
お笑いゾンビのやつ。
あ
床のとこからガパーンって出てきてギャーって笑うやつ。ほんでしかもあの夏休みを利用した大学生の百歩な連中たちがみんな次々殺されていくみたいなやつ、あれを一回部屋を真っ暗にして見ようぜみたいな話になって、
なって、
うん、見たけど全然怖ないね、
うん、
もうほんま映画にせよっていうぐらい怖なかったなんやホラーって、そもそもホラーってないやみたいな。
でもクローバーフィールドが嫌やっていうのが不思議やな。
クローバーフィールドはすごく気持ち悪くて嫌な映画やった。
不思議やな、
むちゃくちゃむなんか嫌な映画やった見せ方がすごくうまかったんでしょうね。
まあね、あのあくまで
もう俺に、僕に対してね、
うんうんうん、まあ、客観視
点だっていうのがね、僕に対してあの撮り方とかあのドラマの進め方っていうのがすごい怖くて嫌な映画なんですよね、
うん、
で一遍だけでも全然いいです。もう二度と見ません。
そうだったのが。
そう、あれちょっと苦手なんですよね、あの映画。
そう。
すごい。うん。なんですわ。
面白いですね。人それぞれですね、ほんまに。
人それぞれいろいろありますよね。
うん、
なんでなかなかね、それ以外の映画だともう大概大丈夫やねんけど。
うん、
ああ見るんですけど、まあまあ嫌な映画いっぱいあるんですけど、
まあね、それはね、わざわざ金払って見る気ならんいのはそれはありますわね。
ああ、あるんですよ。戦争もんとかあんま僕得意じゃない。
ああ、なるほど。自国の黙食とか、
それ見てないんでよくわからないですけど。
ああ、そうですか。
あの、なんやろ、あれとかも苦手やな。あのだってプライベートライアンとかもあんま得意じゃない。
ああ、はあはあはあはあ、あれね。
日本のやつもあんま得意じゃない。
日本の戦争がひたすら暗くて嫌ですからね、ほぼほぼ。
あのだ、案外ダークサイドっていうか、その、うんうん、オチが暗く終わらんだかんや。
まあほぼそうですね、
戦争って良くないんだよっていう終わり方しよう
じゃん。そうそうそう、それだけですから、
ね、あの男たちのヤマトとかも俺得意じゃないもん。
あれは映画としてどうなんかって気がしますがね
いや、そういう話じゃなくて
映画
としてどうなんかみたいな話じゃなくて、
映画の面白さとしてどうなんかって話ね。
あ、ダメやな、あれ全然ダメやな。
男たちの基準法だって感じですからね、むしろね、あれは。
あ、渡哲也がそれでは皆さんさようならって言ったりしてんでさようならって そらないぜみたいなやつ、
ね、そういうところでね、やっぱ最後の盛り上がりがどうしたもっていうとこ多いですからね。
うん、だから俺日本の戦争映画見ないねんね、うん、全然、うん、全然やっぱじゃ辛いやん、バッドエンドやん、
まあ、大体が。まあまあそうですね、やったーイエーイってないからね。
そう、日本負けてるから、
うん、
イエーイってヤンキーが喜ばないじゃないやん。
ないからね、うん、
だからそういうの案外苦手ですね。
まあね、せっかく見たら見るんやからっていうのがありますからね、う
ん。だからやっぱりあれがあるんですよね、裸足の弦衝動が俺にもあるんですよ、うん
う
ん
う
ん、
そういうトラウマがね。
で、裸足の弦とかって、はい、見る見ないを選ばされるんじゃなくて、うん、学校で上映してまうやん。
漫画も全巻があったりするしね。
全巻図書館にあるやん、
うん、
でもう俺らの世代って漫画なんて図書館にないから。
そうですね、
唯一の漫画が裸足の弦なんですよ。
嫌なセレクトやで。
それをみんな狂ったように読むんですよ。
うん、気にはな
る、ね。で、俺もちょっと漫画やから読もうかって読んだらちょっとバットなんですよ、うん。
ちょっとあれはきつい漫画ですからね。小学生
が
きつ
い。あれかなり、かなりなんですよ。
うん
うん、で、学校でちょっと映画版、
はいはいはい。
裸足の弦3ぐらいまであるんだよな、あれ。
僕見たことないですわ。
あ、実写？
うん。実写なんですか？
実写があんねん。へぇ。3つぐらい。
へぇ。
実写があって、うん、一番きついのが2なんですよ。
はい。
1は、まあまあ、セーフなんですよ。
まあ、原爆が落ちる前までなわけですか？
原爆が落ちる前から落ちた後の話。
うん。
裸足の弦は覚えてないけど、裸足の弦のお父さんは、うん、暴れ八着のお父さんね。で、お母さんが左幸子やったっけ、はあ、左幸子さんやった、はあ、なんか昔まあまあ売れてた人、
うん、
早く亡くなった人なんですけど、うん、そのあたりの話がまあまあきついですよね。なかなかラストシーンもなかなか小学生には厳しい
でしょうね。
ハードな内容ですわ。
でしょうね。
で、2がまあまあで、仮面ライダー2号が出てくるんだったかな。
ほうほう。
2号やったかな、3号、が出てくる話なんですよ。
うん、
その人が兵隊さんの、原爆を受けた兵隊さんの話で、
うん
うん、元がバイトする話なんですよ。
はあはあ。
ゲンがなんていうんですか、その人のやけどの後を包帯巻き直したりとかする話なんですよ、
う
ん、
まあきつそう。
あ、知らんのその話。
覚えてないよ、だって中学かそれぐらいの時
に。まあまあその話まあまあきついで。
うん、そうや、お前うじが湧いてみたいな。
やめときますけどここで、
うん、
あた皆さん調べていただいて。それが確か仮面ライダー本、いや違うわ、本郷直樹じゃなかった、あの2号じゃなかったかな、うん、
1号が本郷武ですからね。
そうそうそう、なんか青春ものに出てた人やったかな、
うん、
村野武則とかの
中村雅俊とか、
あれに出てた生徒さんの人がやってたんかな、
うん、
それが、近々映画館で公開になりますみたいなこと書いたポスターが学校に貼ったって、
うん、はいはい、
絶対行きませんと思った。行くわけないでしょって思ったもん。
何を見せたいんですかあなたみたいな。
そんぐらいハードでしたよ、うん、内容は。
まあね、あの辺はね、情け容赦ない見せ方ですよね。
お前だ、あれ学校で見せられんねんて。うん、
それきついよね。
絶対見ろって話やね。
そうね。
おお、あんなんないよな。
なおかつ感想文書けとか言い出しますもんね、あれのね。
そうやで。おう、ほんで、その後なんか知らんけど、同時上映で、
はい、
さよなら片山高澄とか見させられて。
え、なんで？
さよなら片山高澄って知らん？
知らない。
片山高澄ってホンダのレーサーですよ。
うんうんうん。
唯一、GP で一勝したんかな？
でしたかね。
その時期、日本人が勝てるなんていうことは夢のまた夢やったから。
はいはい。
350cc やから、ほぼ中型とか、うんうんうん、小型クラスで片山高澄っていうのを買ったんですよ、
はい、
そのドキュメント見せられるんですよ。
なんでそんなもんを
知らんねん、なんでこれ同時上映なんかがよくわからんで、
どういうセレクトなんや。
いやでも良かったね、さよなら片山高澄。
そっちの方はね。
そっちの方は俺スッと入ってきたからだに。あ、こういうのよ俺が見たいのはみたいな。
いい口直しになったかと。
そう、だから大体そういうのとレースモンって一緒に昔あんねんな。
う
ん、
そうなんや。
あのラストレーサーとか、ラストレーサーってバリーシーンのやつ。
知らんな。
バリーシーンのやつ知らん？
知らんなぁ。
バリーシーンが看板にぶつかってむちゃくちゃになるやつ。
怖いな。
うん、でもバリーシーンが、そんで復活すんねん、バリーシーン。
はいはいはい。
最終的にもう一回復活して GP500 に復活するって話なんですけど、うんうんうん、それがドキュメントでやるんだけど、うん、バリーシーンの自己シーンがすごすぎてやな。
あ、それはマジモンが、マジモンが撮れてるやつなんですか？
いやマジモンじゃないや、
さすがに。
多分。うんうん、なんかドーンって倒れてカバンにドカーンってぶつかってたもん。そんなことなんの GP ってって思った覚えがあったから、そういうのは覚えてるけどな。
なかなか激しい映画を上映するところですね。
なかなかこの俺らの子供時代ってハードな、なんていうの、ノーカット作品バンバン見せられたからね。やめろっつうのにっていうやつ、う
ん
う
ん、お母ちゃんも一緒に見たくないよいうくらいのやつやね、そういうのね。
そうやね、そんな中学校の時 あれ見てないの？あの俺何回もこのラジオで話してるけど、あのこの子を残してって見てないの？
この子を残して、のりこは、のりこは今は見たけどな。
あ、のりこは今は見た、
見た。
あれ歌トランザムね。あれ主題歌トランザムね。
よう覚えてる。
うん、あの最後ノリコが泳いで、ノリコはちょっとあれなんですよね、サリドマイド
ですね、薬のね影響で、
手がね、手が、はい、あのなくて、ノリコが一番最初のシーンはノリコがあのほら、あの足で筆を持ってガーって書く書道をするシーンから始まるやつだ。
よう覚えてるね。
覚えてる、めちゃめちゃ覚えてるよ。
俺長門博之のお父さんが勝手に消えてしまうところシーン覚えてないわ。
だからノリコは、うんうん、途中からあれ、のりこは今ってドキュメントになんねんな、あれ。
あ、ご本人が出てくるっていうね。
そう。いや、じゃあ、最初から最後までご本人な
の。そうやったっけ？
うん。最初から最後までのりこさんが出るんですけど、うん、途中のシーンは、のりこが、うん、なんかまあまあ、要は旅に出るんですけど、
はいはい、
その旅の行く中でののりこはいろんな人に、はいはい、のりこはほら、車椅子やから、
うんうん、
車椅子やから、いろんな人に助けてもらいながら旅をしないといけないんですよ。うんうんうん、でのりこがいろんな人に話しかけながら、すいませんちょっと助けてもらっていいですかとか、ここ上げてもらっていいですかとかいうのをずっと見さされるの、うん、
見さされるって。
あ、じゃあそれちょっと良くなかったな。
見せていただける
見るんですよ、それ見せていただいて、はいはい、で最後はのりこどこやった、瀬戸内海かなんか行って泳ぐねんな。
はい、泳ぐやったかね。
ああ、で最後その泳いでるシーンをこうぐわーっと空撮しながら、うん、トランザムの歌から、ね、ああ、のりこは今がこれかーと思って見たわ俺。
覚えてるな、すごいな。
覚えてるよ、なんかああいうとこで見た映画ってめっちゃ覚えてるよな俺。
あと海峡ぐらいしか知らんね。
海峡？
海峡、あれ
犬が渡る話。
いやいやいや、それはマリリンがね、だっけ、まあいいや。
ああ、そうかそうか。
高倉健が、
そんなん学校で見せられるの、高倉健。
青函トンネルやったかな、
ホルモン。ああ、はいはいはい、青函トンネルを作った話ね。
そう、確かそうやったもんやけど。
あれみたいなもんやな、黒部のやつみたいな、
黒部の太陽みたいなね。
そういう系の話やもんな。
うん、あの頑張って掘りました、イエーっていう話ですよ。
ああ、はいはいはい、なかなかみんな見てんな。
まあね、学校で、ね。
だからその、あれ。その、この子を残してっていうやつが、はいはい、
あ、あの長崎のやつや。
そうで、あの主役は加藤剛ね。
お、
加藤剛がお医者さんの役なんですよ。
あのあれですね、あの人は特捜最前線じゃなくて、何だっけ、あの人、大岡一年か、大岡一年、
やたら襟立てる人ですよ。やたらシャツの襟立てる人ですよ。
あの時代のシャツって見なあねんよね。
そうそう、そんでそれがあの原爆の映画やって最初から聞いてて、長崎の、
はいはい
はい、うーわ俺のめっちゃ苦手ねって思ってたんですよ。
裸足の弦に続いて、
俺どうしようかなと思って、どうしようかな、もうで選択肢はないから、
うん、そうだね、
もうみんなしゃあないんですよ、
うんうん、
で嫌やなと思いながら見出したんですけど、
はい、
見るんやけど、
はい、
だ普通なんですよ、
うん、普通
あれと思って、うん、だもう加藤剛がお医者さんでそれでみんなの面倒を見ながらみたいな、
はい、長井博士ね確か。
でその子供たちがいてて、その子供たちはそのうち、疎開をしないといけないからなんか疎開してみたいな、はいはい、そんなストーリーが1時間2時間ある映画やったら1時間50分続くんですね。
ほぼほぼあるとい
けるやんと思って、
うんうんうん、
いやこれ大丈夫やんこの映画はと思ってガーって見るんですよ、
はい、
で最後加藤剛が、うん、原爆症で亡くなるんです、
はい、
うん、でもう亡くなるところにみんなが駆けつけて、うん、大丈夫かお父さんみたいな話で、いや大丈夫やと、もう俺死んでいくけど、
うん、
昔のあの原爆が落ちたことを忘れたらあかんぞと、お前ら、
うんうんうん、
なあの時に何があったか、
うん、
そういうことだけは忘れたらあかん、うん、って言うて、うん、亡くなる直前にあの時のことを忘れるなよって言った瞬間に、うん、ダーンって爆発するんですよ。
え、どういうこと？どういうこと？
お父さんの回顧録が来るんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ。
はい。そのシーンがラスト10分延々続くんです。
はい。
地獄の絵図。
ダーンというシーンが続くと。
はい。それが続く10分間が、しまったと思って。俺が一番しまった。これ油断させられたなと思った中学生の時に油断したやってもうたっていう映画
やるしかないんやけど
いややるしかないんやけど、うん、言うとけやおえっていう
持ち上げて落とされたみたいですね。
そうそう、なんもないやんぐらいの
話、いけるやん思ったら、
おいあれおいと思ったら、うん、最後の10分間でドーンと来るっていう。
バッチリ来ると。
バッチリ来ます。強烈な映画です。ああ、って思って、戦争はダメだな。ちょっと立ち上がられへんかったもん、
しばらく。勘弁してください
よ。立ち直られへんかった、しばらく。うん、きつかった、
ね、もうこの上にまだ見俺は見たことないけど、なんですか、あの蛍の墓とか見ようもんならいうやつやね。
もうだからもう蛍の墓なんか俺一回見てないもんね、うん、
俺も見てません、ね、
絶対嫌やから見てないほんま絶対あかんもん、あんな、
うん、分かってることをミスミスっていうね。
ああもうあんな涙とかそんなんじゃないね、
うん、
分かってますと、うん、もうそんな戦争あかんのもう俺分かってますからだからもう見なくて勘弁してもらえますかっていう話やね、
うん、
なあきついよね、
うん、もう日本のね戦争を題材がそんなばっかりやからな、
そんなんばっかり、日本の戦争映画って俺あかんわ、全然見えひんわ、
うん、
たまになんか案内されて見るけど、
はいはい、
やっぱりかっていう、大体やっぱりかの結末になるからなんか全然飛行機も出てけへんし、
うんうん、
戦艦も出てけへんし、
まあね、ミッドウェーぐらいですかね。
そうやろ、だからもう日本の戦争映画も見ないと思ってんね俺、
うん、まあね、
うん、そんな感じですかなんかよくわかりませんか、
なんでまたこんな話
でしたけど、いやようわからんねん、ようわからんねんけど、
嫌な、
まあまあまあまあまあまあ、あれよ、まあまあハードコアよ日本の戦争
映画、まあそうですよね、
それを強制的に見せられてきたんやからな俺ら
我々の世代は
いい悪いはかかわらずああひどいよ日本の教育って
ひどいって
本当にひどいよ日本の教育ってほんま嫌なものを見ろっていうね、うん、
まあね、
それでお前も感じろっていう教育でしょ。
まあね。
嫌やわって話なんか。案の定トラウマになってるからそれ。
なるよね、うん。
なるよ、ほんまに。確かに。
よしよしはいいよね。
そういうことです。まあまたそういうわけなんで。皆さんなんか書き込みくださいよ。
ね。持ちてます。
お願いしますよ。
ね、
はい。
人のおっさんアッタクトピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト、それがふわふわペリカンラジオです。今日も話題がふわふわ脱線していきます。アッタクさん、最近見たアニメってあります？
キュウリを見たんです。
それ映画やな。あったくさん、初めて買ったファミコンソフトは何ですか？
やっぱバニラですね。
それソフトクリームやな。毎週木曜日更新、ペリカンラジオブログのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグペリカンラジオまでどしどしご意見ご感想をお寄せください。それではあったくさん、どうぞ。
ガッツラッシュ。